コロナを始めてから5日目になるわけですが、徐々に少しずつペースが出てまいりました。今準備しているのは実はコロナではなくてですね、例えば男女の関係とか哲学的なものを少しひばり的視点でですね考えてるんですけど、とりあえずちょっとコロナをですね、コロナにかからない方法をですね、少し現時点でまとめておいて、それから哲学的な方に進もうかと思っております。名古屋も東京も梅雨が明けてですね、今年は随分楽な年でした。やはり30度を超す日にちが短いほどですね、やっぱり生活には楽ですね。ちょっとした感想を述べますと、一つは梅雨が早く明けて7月の10日ぐらいから暑い時には温暖化って騒ぐ人たちが、僕は個人的によく知ってるんですけど、そういう人が誰かっていうのもですね、今年は何にも言いませんでしたね。しかしこれはひばりになってからそんなことは気に全然しなくなりました。それからやっぱり多くの方がちょっと注目しなきゃいけないのは沖縄の気候ですね。沖縄の温度っていうのは比較的海の温度を示しますんで、割合とちゃんとしたなんて言いますか、都市の影響とかそういうのがないような、ものが出ますからいいんですね。大体沖縄の夏の気温が32、3度でですね、東京とか名古屋が37度なんていう時も、緯度がずっと低い南の沖縄が32、3度っていう時は、大体安心してていいんですね。それちょっとついでにお話をいたします。今日はコロナの避け方なんですが、実は普段は何度も言うたんですけど、普段はひばりのない時は政府に文句言ったりなんかしてるんですけど、そうじゃなくて私たちの避け方ですね。ここに貼ったのがですね、平方キロメートルあたりの人口密度なんですが、人口密度ですね、いやだけど荷重面積あたりなんですよ。っていうのことは、日本はですね、非常に山林が多くて、荷重面積って大体 30% ぐらいしかないんですね。それに対して、フランスとかイギリスに行かれた人はいると思うんですが、我々平地が多くて山林が少ないもんですから、だから荷重面積あたりの人口密度っていうと、日本がダントツに多いんですよ。つまり密度が高いんです、人口密度が。実質的にですね、山の中誰も住んでませんから。それで、ここに数値を出してますけど、日本は1200人、大体フランス、イギリス、ドイツっていうヨーロッパはですね、大体おおよそ300人ぐらい、ちょっと下回りますね、200人ぐらいですかね、平均すると200人ぐらいなんで、日本がヨーロッパの5、6倍なんですよ。アメリカはですね、ちょっとじゃあ直接見にくいんですけど、僕は一回計算したら48倍とかなんかきちっと計算したことあるんですよね。あそこには住めないと、ここに住めるとか言って計算したことがあるんですが、いずれにしても、アメリカの場合はここでも100いってないですからね。だから、何十倍なんですよ。ですから、これはですね、自粛との関係で考えてほしいわけですね。例えば、なんだかいい加減な政府の人がいた時ですね、80万人重症になるとかなんか変なこと言ってた人がですね、何にも対策を取らなければ40万人死ぬとかなんか言っておられたけども、何にも対策って何ですかって言ったら、自主規制、自粛しろって言うんですよね。今でもそんなことやって、飲み屋さんなんかすごく食事のとこなんか苦労してるんですけども、自粛して人がいなくなると感染しないかっていうと逆なんですよ、今度のものはですね。日本がこの中で日本が一番感染が少ない、死者も少ない。アメリカが感染も一番多くて、人口あたりですとフランス、イギリス、ドイツ、イギリスが一番ここでは多いですね。イギリス、フランス、アメリカっていうところですが、ものすごく多い。自粛っていうのは人と人との接触を減らすってことなんですよ。人と人との接触を減らすっていうことは、最初から人口密度が低ければ合わないわけです。つまり、例えば 80% 自粛って言ってましたよね。80% 自粛っていうのは、計算間違いが入ってるんですが、80% すると、1200の 80%。 つまり 20% が活動してるっていう状態ですから、もともとヨーロッパとかアメリカは 80% 以上の自粛をしているところなんですよ実は。だからもともと3密じゃないんですよ。3密じゃない方が3密のところよりか感染が多いんですね。ですから、まあ、これもひばりの4でちょっとお話しましたけれども、対策を取れば取るほど感染が多い、患者さんが多い、あの時は死亡者でしたけどね。それから、人口が、いない方が感染が多いっていうことなんですね。まあ、これにスウェーデンなんか入れると、スウェーデンっていうのは日本と規制が同じぐらいで、人口密度19分の1、つまり日本で言えば 94% ぐらいの人が自粛してる状態なんですね。ですからこれね、だから国を非難するときは何やってんだ感染学者はって言うんですけど、知事は何やってんだって言うんですけど、今は今度は私たちの身を守ればいいからっていうことは、どういうことかっていうとですね、これは何を言ってるかっていうと、密のところに人がうんといるところに行っても全然関係ありませんよってことを言ってるんです。それをまずは頭に入れなきゃいけないですね。私たちはテレビウイルスに感染してるんで、地方の方がいいだろうとかいろいろ思うんですけど、違うんですよ。感染の形が多分違うんですよ。つまり私が言ってるのはこれ事実のデータを整理してるんであって、なんか3密とかなんとか言ってる人たちは事実と逆のことを言ってるんですからね。一番最初にそう思っちゃった。しかしそれも変なんですね。私がいつも言ってるように、インフルエンザは、人の息で感染する、コロナウイルスは接触で感染するのが主ですから、例えば屋形船で感染したと、密だって言うけど、屋形船に3人乗っててもガラガラでですよ、屋形船が人と人との間隔が3メートル空いてても感染したと思うんですね。っていうのはトイレが1個しかないからですよ。それから夜の街も多分普通はトイレ1個しかないんですよ。それで酔っ払ってますからね。まあホステスさんはね、そういうお客さんの病気がうつらないようにちゃんと消毒用のね、ティッシュをくれ、ティッシュみたいなのくれますけど、本人たちはそれ感染しちゃうんですよね。もうトイレ入る時のノブとか、それからトイレの中のこのわーっと洗浄する時の何ていうかな、飛沫なんかで感染しますから。だから僕がもしテレビの解説をしてたらですね、アナウンサーが「やっぱり屋形船は密ですからね」って言ったら、僕がですね、「いやそんなこととは関係ないかもしれませんよ。トイレは普通一つですからね。それから乗るところの手すりも一つですから」って僕は言いますよ。つまりですね、テレビとか私たち意見を言う人たちはですね、とかデータを示す人たちは絶対に自分の方針があっちゃいけないんですよ。科学ですからね。そのままじっくり見るっていうことですね。そうするとね、まあ今コロナほとんどもう感染も少ないし、それから死亡者はもうとにかく1ヶ月で30人ですからね。7月あんなに騒いだけど、まあ、知事はね、なんで騒ぎたいかっていうのを後でちょっとやりますが、知事はね、とにかく景気悪くしたいんですよ。罰したいんですね。小池さんが一番、その東京都知事の小池さんが一番いい例ですけど、人を罰するのが好きな人が結構知事に多いんですよ。つまり自分が殿様みたいな気分になっちゃうんですね。悪い殿様。だから自分がこう人に命令して誰かが苦しむのを見るのが大好き。だからもうタバコは吸うなとかですね、飲み屋に行くなとかですね、ましてこう女性が遊ぶような男のいるねクラブなんかだと、もう世の中はどうせ反発するだろうからこの際やっつけようなんて、そういうふうに思ってるわけですよ。そんなことで頭いっぱいですからね。でやっぱりコロナの避け方はこういうデータから見ると、従来のウイルス学の知見通りですよ。コロナの場合はできるだけ外に出たら物に触らないってことですよ。もう簡単に言えば僕そうしてるんですね。新幹線なんか乗ったって全然平気で、っていうのは 新幹線なんかほとんど今、もうかなり乗客増えてきましたけど、昔乗客いませんでしたからね、乗客いないのに感染するはずないんですからね。ですから、まあそういうことで、やっぱ相変わらずコロナを避ける方法は、外に出たらできるだけ触らない。家に帰ってきたらアルコール消毒か次亜塩酸の消毒で手をちょっと消毒して、まあうがいもした方がいいんですね。うがい見ないっていう人いるんですけど、やっぱり喉についてる場合ありますからね、水際作戦で落としとくっていうことはあるんですね。それから、感染したか感染しないかっていうのは1か0じゃないんですよ。例えばウイルスではまだ発表されてませんけど、コロナウイルスでウイルスが100匹で感染するのか、1000匹で感染するのか、1万匹いるのかっていうのが重要なんですね。ですからうがいとか手洗いっていうのは不完全でもした方がいいんですよ。数が減りますからね。あと自分の免疫が高ければ結構な数のウイルスが入ってきても撃退しますから、その意味では今後もですね、僕は楽しくやってるんですが、楽しくやってる理由はですね、僕すごく注意してるんですよ。マスクなんかしても意味がないからしてないんで、まあ、人の体裁が悪いからただしてるだけなんですけどね。いや体裁が悪いっていうか、やっぱり神経質な人がいるから悪いからですね、あの人マスクしてないとか言って気にすると悪いので、ただその人のためにマスクしてるんで、自分のためのマスクじゃないんですけどね。あとはもうほとんど触らないようにしてます。昔4月頃ものすごく流行った時はですね、私タクシーに乗って運転手さんからペンを借りた時ですら、ペンに触ったら帰ってすぐ消毒してましたね。だから、まあ、私は今までの状態を見て、とにかく物に触らない、家の中はだから絶対大丈夫なんですよ。まあ、家の中も時々はですね、なんかトイレ掃除する殺菌のようなもので床でも拭いとけばですね、それから靴は結構ついてるかなっていう気もしてたんで、靴はちょっと注意してましたね。まあデータがないんだけど、放射性物質はですねちょっと似てるんですよ、コロナと。それ靴に随分ついてきてましたからね。コロナはちょっと検査することできないんですけど、放射性物質はガイガーカウンターみたいなもんで測定できましたからね。自分の体に外に出たら自分の体のどういうところについてるかっていうのは大体わかるわけですね。まあ、そういうことで、まずは今日はですね、とにかくこれは頭に入れなきゃいけないんですよ。人口密度が低くて最初から 80% 以上の自粛をしているに相当している国がすごく感染が多いと、間違った事実のもとでは感染を阻止することはできない、当たり前ですよね。ですから、まあそれは、それから最近ね、割とこうそういうのが、私のブログもあるし、いろいろ影響があってですね、食料品店とか、それからスーパーとかコンビニなんかはだいぶ気をつけてますね、見てると。だからコンビニなんかもですね、従業員がこう手袋はめてちょっと消毒しながら商品を置いてるようなところは安全だってことですね。スーパーもそうですね。ですから、なんか 1.5 メートル開けろなんていうところはダメなんですけど、接触でなんか商品を介して、感染するのを防ごうという態度のところはなかなかいいと思います。ただどうしても外出すると接しちゃうのでですね、やっぱり家に帰ってきたら家の中はコロナウイルスがいないという状態にまずするっていうのが大切だと思います。それから空気中ではほとんど長屋で生きてませんからね、だから空気はまあ入れ替えしてもいいけど大した効果はない、しばらく置いときゃ大体収まるというような感じだと思います。コロナもうちょっと2つぐらいですね、我々感染を、僕ら個人個人が感染を防止するヒントになるものがありますので、まあ、それはちょっとこのひばりの最初のところで続けたいかなと思ってます。